私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は上市放送会の阿高重政さんがまとめた標高2501メートルの大日岳を紹介します。風景の変化に富んだ照明滝コース、ラムサール条約登録でさらに脚光を浴びています。登山に適した時期は7月上旬から10月上旬、照明滝側の登山口から大日平を経て山頂を往復する1泊2日の行程です。風景の多様な変化と咲き誇る高山植物は大日岳登山を楽しいものとしてくれます。2012年平成24年7月、立山・弥陀ヶ原・大日平は湿地とそこに生息・生育する動植物の保全と利用を目的とする国際条約ラムサール条約に登録されました。もちろん登山者は登録の有無にかかわらず、現状の環境をそのまま次世代に引き継ぐ義務があることを忘れてはいけません。1日目、立山駅からバスまたは自家用車で照明滝駐車場へ、そこから照明滝方向へ歩くことおよそ20分、左手に大日岳登山口の標識があります。草が刈り込まれた登山道は間もなく急登となります。途中サルガバンバのベンチを経て牛の首のコルに出ると視界が広がり、大日岳から早乙女岳への稜線が眩しいです。牛の首からは岩を削り込んだ階段と木の根、はしごなど滑りやすい道が続き、間もなく木道が始まります。濡れた木道は滑りやすく注意を要します。やがて空が大きく広がり中大日岳が見えてくる頃、行く先に小さく大日平山荘が見えます。山荘で小休憩し、裏手に回って一の滝から流れ落ちる不動滝を見てくるのも良いでしょう。草原を行く木道は山荘を経て大日岳と中大日岳の間の大きなゆったりとした谷へ伸びていきます。登山道はこの沢を数回横切るたびに高度を稼ぎ、大日平や桑崎山を見下ろすこととなります。最後の水場で一息入れてから大岩を通過すると大日小屋への最終の上りとなり、大日小屋直下の暗部に至って眼前に剣岳の全貌を欲しいままにすることができます。ランプの小屋として親しまれる大日小屋ではギター演奏を聴けることもあります。2日目、大日小屋から頂上までおよそ20分、標高 2498.2 メートルに二等三角点があり、剣岳、立山の展望が素晴らしいです。その後は 前日に登ってきた登山道を引き返しますが、大日小屋より中大日岳を経由しておよそ30分、岩と高山植物の織りなす日本庭園風の七福園は必見です。大日岳の見どころです。山頂からの展望、剣岳、立山、御田ヶ原をはじめ北アルプスから白山まで360度の眺望です。高山植物、大日平から大日小屋にかけて絹笠草や唐糸草、綿菅など多種類の高山植物が見られます。岩と高山植物の織りなす七福園は絶景です。秋は七かまどなどの紅葉が美しいです。称名滝、落差350メートル、日本一の称名滝を見逃すことはできません。登山口から滝までは徒歩20分、国の名勝天然記念物です。今日は上市放送会の阿高重正さんがまとめた大日岳を紹介しました。次回は赤谷山を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。